こんにちは。仮説ビジネススクールの酒井と申します。今日はこの教材ですね。元翻訳コーディネーターからのアドバイス。翻訳者が稼ぐために絶対に必要なことをご覧いただいて、本当にありがとうございます。まず最初に、この動画教材で得ていただきたいもの、この動画教材の目的について少しご説明したいと思います。この教材で得ていただきたいものは、なるほどっていう気づきや学びではなくてですね、これを聞いて、よし、これをやろうっていう何か具体的な案とか具体的な行動ですね。これを決めていただきたいなというふうに思ってお話をしています。皆さんにお勉強していただきたいわけではないんですね。この動画を見て、なるほどと思ってもらえるようなことがあったなら、それはそれでとても嬉しいんですけれども、それでとどめないでほしいということです。せっかく何か気づきとか学びがあったとしても、それは行動する、アウトプットに移さないと何も得ていないのと同じなんですよね。いろんなことを勉強したり学んだりしてみても、結局これまで通りに過ごしている、これまでと何も変わらないことをしていると、現実は変わらないと。頭の中で少し変わった気がしても、現実が変わらなければあまり意味がないというふうに僕は考えています。僕はいろんなサポートをさせていただいてますが、一番大切にしている、大切にしようとしているのは行動なんですよね。いろんな考え方とかノウハウっていうのは伝える、いくらでも伝えることはできるし、教えることもできると思いますし、何なのも調べたりとかもできると思うんですよね。ただし、それをもとに行動してもらうまで、そこまで背中を押す、そういうことにこそ僕の価値があるんじゃないかなと。だからこの動画教材でも、分かりましたとか勉強になりましたじゃなくって、その先、行動まで移してほしいと思っています。勉強になりましたっていうふうに聞いてもですね、嬉しくないことももちろんないんですけど、それとても嬉しいんですけれども、それ以上にですね、酒井さんの話を聞いて、こういうことをやっていました。そしたら、こうなりましたっていうことを聞けるのが何倍も何倍も嬉しいんですね。なので、今日僕がお話しすることで、なるほどとか、何か共感を得ていただいたり、気づきを得ていただいたとしたら、もう一歩進めて、じゃあ、それをもとに何を行動しようかなと、そこまで決めていただけると、とても嬉しいです。まず一つ目、翻訳者として稼ぐために絶対に必要なことについて少しお話をしていきます。翻訳者として稼ぐために絶対に必要なこと。ここはですね、いろんな要素とか、理由とか条件とかですね、それこそキリがないぐらいにあるとは思うんですけれども、今日はですね、何が何でもこれは絶対に必要だろうということを中心にお伝えしていきます。それはですね、もう細かいことじゃないんですね。ノウハウとかそういう小手先の話じゃなくて、これがすごく大事だと思っていることなんですけれども、それはですね、稼ぐと決めるということです。さらに、いくら稼ぐかまで決める。この2つですね。特に最初の稼ぐと決めるということです。翻訳者として稼ぐために絶対に必要なことは何ですかって聞かれたとすると、僕はまず本人が稼ぐって決めることだというふうにお答えをしています。これですね、もしかすると聞いてる中にはもういや決めてるとかもあるかもしれないし、意識はしてなかったけど、聞いてみるとそれは当たり前じゃねえかというふうに思う方もいるかもしれないんですけども、実はですね、案外ここを決めてない方、決めきれてない方がいらっしゃいます。これ僕はですね、いろんな話を聞いてきて、いろんな方の話を聞いてきて思うところなんですけども、そもそも翻訳とか通訳をやると、やっている方、やりたいっていう方、どういうスタート地点かというとですね、みんな好きだからで始めることが多いと思うんですよね。外国語が好きだから、英語好きだから、中国語好きだから、韓国語好きだからとか、得意だから、できたからという話ですね。でも、わざわざですね、翻訳とか通訳って、ニッチじゃニッチなはずなんですよね。そこにわざわざ興味を持って、なんなら翻訳学校に行って、翻訳という仕事をやるというのはですね、やっぱり多くはないわけですね。で、そういう方々がなぜ翻訳という仕事を選んだかというと、やっぱり最初好きだからで入っているというのが多いと思います。となるとですね、どういうことかというと、好きで始まっているものなので、ビジネスとか仕事とかそういう割り切りが最初からできてない方が多いと思うんですよね。例えば、あんまり好きじゃない仕事だけど、別に会社に就職してその仕事をやったっていうことであれば、ある種、最初から好きっていうラインを諦めてるというかね、切っちゃってるんで、これはお金のために働いてるんだっていう割り切りができると。それはしやすいんですが、ところが翻訳の場合はさっき言った通り、好きだから、興味があるから、得意だからで始まってるんで、割り切りが逆にできないというか、しにくいというか、なんなら翻訳してるだけでも楽しいみたいなところがあるので、この仕事で稼ぐんだっていうビジネスへの切り替えですね。起業してるんだということを切り替えがなかなかできてない。そこにすら気づかないというか、必要性も感じないまま続けてる方も結構いらっしゃると思います。僕が思う、すでに稼いでる翻訳者さんですね。ちゃんと売り上げが上がって収入もあると。 そこをしっかりキープできている、仕事が途切れてないと、ちゃんと稼げてるっていう翻訳者さんは、絶対どこかのタイミングで、よし、翻訳で稼ぐんだっていうふうに決めてるんじゃないかなって思うんですね。で、そのタイミングはですね、本当に人それぞれだと思います。それこそ翻訳を勉強し始めてすぐ、よし、じゃあ自分は翻訳で稼ぐんだって決めるかもしれないし、10年ぐらいですね、続けていたけれども、なんとなく続けてきたけれども、実はこう、稼ぐとは決めきれてないというか、特にそこの必要性も感じないままずっとやってきたっていう方もいるかもしれません。ただ、この翻訳をですね、どこかのタイミングで好きなこと、もっと言えば好きなだけのこととか、できるだけで楽しいことから、本当の意味で仕事にしよう、稼ごうと決めた人が稼げるようになっていくんじゃないかなと思います。でもそりゃそうだなって思うのはですね、好きだっていうスタート地点でそこから頑張っている本人たちとは対照的にですね、依頼する僕たちですね、まあ僕は元ですけども、コーディネーターとかクライアント側、依頼する側はですね、あくまで最初から翻訳は仕事としか見てないと思うんですよね。それこそいや翻訳コーディネーターになりたいんだってなって方ってどれぐらいのか分かんないんです。僕はあんまり聞いたことないんですけども、翻訳コーディネーターっていう仕事に憧れて翻訳コーディネーターが好きだからやってるっていう人はあんまりいないと思うんですよ。なので依頼側、エージェント側、クライアント側はあくまで仕事だと思って翻訳を扱っているはずです。このビジネスという大前提で取り扱っている依頼側に対して片や翻訳者さんたちはですね、多くの翻訳者さんたちはビジネスとまで思えてないというかね、夢とか自己実現っていうのは多少入ったままでこうビジネスと相対すると、そこにギャップが生まれるというのがなかなか難しいところかなというふうに思っています。これ別にですね、夢とか自己実現のために翻訳をするのが良くないとかそういう話は全然ないです。それはちゃんとあり、その道もちゃんとありだし、僕はそういう人は応援、そういう人も応援するんですけれども、ただしそこを意識できているか、自分でそこの割り切りとか認識ができているかどうかというのはとても大事かなというふうに思っています。でこう考えていくと、翻訳というものを仕事、ビジネスとしてやっている方と、まだそこまで意識されてない方っていうのに分かれるわけなんですけれども、ビジネスとして翻訳をやっているという方と、そうじゃない、振り切れてない方が競争したら、それはちょっとまあビジネスとして、仕事としてかっちりやっている方に軍配が上がるよねっていうのはあります。一応さっき言ったことについて補足しておくと、こう好きだから翻訳をやっているとか、翻訳できるだけで幸せとか、私にとって翻訳ってのはお金稼ぎじゃないんだと、好きなことなんだということを、そういうのを否定しているわけじゃないです。これ何回も言いますけども、それはありなんですね。それは人それぞれなんですけども、だとすれば、そういうルートを自分は選んでるんだ、進んでるんだっていうことを認識しておかないと、そこは辛くなってくるわけです。じゃないと、自分はこんなに頑張ってるのに収入につながらないっていうギャップがすごく苦しいんですよね。極端な例を言うと、ボランティアが大好きでいろんなところで飛び回ってたくさんの人の役に立って、それが楽しいんだっていうふうに言いながら、一方ででもなんかお金稼げないんだよねって言ってるのって、なんかこうズレがあるじゃないですか。いやボランティアだからそりゃそうでしょという話なんですけども、なのでその場合は本人はいやお金じゃないんだと、ボランティアなんだからそれでいいんだっていうふうに自分でちゃんとそこの方向を認識しておかないと苦しみが生まれるということですね。なので、どっちでもいい、どっちでもありなんですけど、自分は何のために翻訳をするのか、そしてどちらの方を向いていきたいのか、稼ぐ仕事としてやっていくのか、それとも自己実現を重視していくのか、ということを自覚しておかないと苦しいですよってことですね。そこで、こう、稼ぎたいなというふうに思うんであれば、稼ごうと。じゃあ、私はこれを仕事にするんだ、翻訳をビジネスにするんだ、っていうふうにちゃんと決めておいた方がいいですよと。で、今日はですね、もう少し稼ごう、稼ぎたい、よし、じゃあ稼ぐんだって決めた方ですね。その方々に向けてどうしていけばいいのか、どういうことを考えていけばっていうことをもう少し掘り下げて説明をしていきます。